クロノスプラスクールビズフォーアース。クールビズは日本各地で実践されている温暖化対策の賢い選択、クールチョイスの一つです。このクールチョイスについて5回シリーズでお送りしています。
最終回第5回のテーマは、たくさんの人がエアコンを共有することによって無駄な電力の消費を減らそうというクールシェア。スタジオにはこの概念を社会に広めるクールシェア事務局の主催者、多摩美術大学環境デザイン学科堀内正弘教授をお迎えしました。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのクールシェアというものを改めてお聞きしたいんですけども、これは一体どういったものなんでしょうか。
はい、今時猛暑時が電気がすごく消費量が増えるんですよね。それ家庭のエアコンの消費量がすごく多いっていうことが調べたら分かりまして、で2011年にですね、はい、特に東日本大震災の直後にですね、計画停電っていうのが話題になったじゃないですか、
はい、
まあ、その時にどうしたらそれを減らせるかっていう時に思いついたアイデアでございまして、家庭部門の電力消費が確か 58% ね、一軒の家で、エアコンだということでですね、でそれは何台もエアコンがあるからで、一、
はい、
人一台エアコン使うっていう習慣をやめて、昔のようにね、昔は家に一台しかエアコンなかった時代
があったんですよね。何人もで一つのエアコンをね、
そうそうそう、
まあ、一緒に使ってましたよね。
それにね、戻れないかなっていう着眼点でね、お家で持ってエアコンを共有しようと、
はい、
でそれが広がってですね、次のステップでじゃあ地域でそれを共有できないかと、ね、ご近所で、ね、一人暮らしの人が何人かいたら誰かの家に集まってお茶飲むとかね、で次のステップとして、
はい、
街でね、商店街の、喫茶店にみんなが寄り合ってですね集まると、そういう感じでですね、その集まる範囲がだんだん広がってきて、だからクールシェアっていうのは最初はその個人の取り組みで、それは今でも大事だと思うんですけども、
ね、もちろん
特にそういう地域で取り組むっていうことがですね今注目されてます。
で、もともとこのクールシェアが生まれた背景としては、これ今言ったようなこの2011年っていうことが当然あると思いますけども、はい、具体的にはどういったことをやってらっしゃるんですか。
その時にですね、
はい、
まず学生とやったのがですね、地域のお店に出かけてって、
はい、
説明をしてですね、こういうことを協力できないかなっていうことで、あと商店街に行ってですね、はい、そしたら意外と受け入れてくれましてね、
要するにこう涼しい場所にみんなその場所に行って、はい、そこで過ごしたりするっていうことでもありますよね。
地元だからっていうこともあるんだけど、最初すごく2011年はスムーズにいきましてですね、
はい、
地域限定でですね、20件ぐらいがその、町でクールシェアを、ね、取り組んだのが、キックオフになりまして、それが翌年にいろいろちょっと受賞をしたことがきっかけになってですね、
はい、
環境省の目に留まりまして、それを急に全国展開をすると、
はい、
いうことになって今日に至ります。
実際ね、例えばじゃあ大きな商業施設に行って涼しい時間そこで過ごそうと、家族で過ごそうとなれば、商業施設の方々もそこでこう時間滞留していただくだけで消費につながったりっていう、はい、そういう効果も当然あるわけですよね。
そうですね。2011年には大学の近くのショッピングセンターにダメ元で頼んだらぜひやりましょうということでですね、どういう構図かっていうと、今おっしゃった通りですね、いくつもお店があってですね、レストランに食事済んだらブラブラと、買い物というか、ウィンドショッピングでもいいんだけれども、
はい、
でまたお茶飲んでということで、はっきり言って主婦の方とかですね、子連れの方は半日ぐらい滞在しているっていうパターンが結構あると
。そうですよね、
だからそれに注目しましてね、だから暑い時は家を出て、もうショッピングセンターで半日過ごすっていうライフスタイルがね、ごく自然にもあるし、でそれで結構ショッピングセンターとも話が合いましてですね、だからショッピングセンターっていうのは、最初にそういうモデルができました。
実際例えば今これだけ、ね、夏暑くて、子どもたちどこに連れてったらいいかっていうことになった時に、ね、夏休みお父さんお母さん大変だったりしますからね。で今現在のこのクールシェアの広がりっていうことに関してはいかがですか。
はい、最初は計画停電回避、で次に環境省と連携して地球温暖化防止、 地球温暖化防止っていうのは通奏低温のようにずっと今でも続いてます、
はい、
つまり、そんなこと考えなくても、うん、みんなでお出かけすればですね、結果的に家のエアコン消しますからね、はい、クール支援になるというですね、うんうんうん、だから表には出てないんだけれども、まあ、全てのクールシアの取り組みが地球温暖化防止につながっていると僕は考えています。
はい、
でその目的でヒットしたのがやっぱりその地域 の, そのつながりということ、特に自治体さんにですね、注目されまして、
はい、
まあ、自治体さんが、まあ、夏暑い時どうしても市街地に人が逆にね、
うん、
来なくて寂しいとかね、
はいはい、
まあ、そういった背景もあると思うし、
はい、
まあ、だからそういうニーズとニーズがマッチしてね、
うん、
まあ、ウィンウィンの関係になったところの自治体がかなり先導していただいて、
はい、
最初に飛びついたのが例の熊谷市でございます。
まあ当然ね暑いところっていうことがもう定着はしましたけども、
はい、もうだから市長とですね、その市長好きの企画室みたいなところがですね、
うん、
リードして、
はい、
最初に僕とご縁があったのが JC、 あの青年会議所がリードしてですね、
はい、うん、
だからそういう構図が最初の熊谷市でできましてですね、
はい、
でその後も商店会がリードするとかですね、うん、だから地元をつなぐそういう組織体が顔を出すとですね、結構うまくいったと。
要するにこう民間の方々とうまく連携するってことですね。
つまり行政とあの企業とか個人と結構距離があるんですよね。
うん、
まあ、それが間の中間組織っていうことで、
はい、
それが JC だったり商店街だとか、
うん、
いろいろあると思うんですよね、
はい、
あとはまあその商業は大体連携してますからね、
うん、
あのそういう一件がやったら他もやるとかですね、
うん、
そういった流れがね、あのますます増えてくればいいなと今思ってます。
あとはこうやっぱりこう、ね、行政の中で縦割りになりがちなところもそういったまあ商業施設だったりすると、はい、一気にこう乗り越えられるというか、
横に手のつながりを、まあ、ちょっと具体的に言っちゃうとですね、
はい、
地球温暖化防止と熱中症対策と、うん、ヒートアイランド対策と、
うん、
実はセクションが別だったりするんです
ね。まあ、我々にとっては全部一緒にね、一つにしか思えない
っていうことの対策として一緒なんでね、うん、
はい、
でそれが、まあ、ちょっと欲張ってですね、
はい、
まあ、どれにも関係していてですね、
うん、
で、まあ、どこが、きっかけでスタートするかっていうのは自治体によっていろいろあるんだけど、
ね、
成功しているのはその辺がうまくつながってですね、やらないと
やっぱ連動していかないとね。
そうですね、だからこれで、まあ、地域の絆とあとはそういう自治体の中のね、まあ、今言った横のつながりもできるとかね、
うん、
まあ、そういったあたりもきっかけになればいいなと。だからクールシェアの大事なシェアなんですよ、
ね、
でそれエアコンシェアするっていうのは分かりやすいけど、まあ、ある意味そういう絆という意味でのシェアっていうね、うん、これは日本ならではの展開が多分できる。
あと品川区の取り組みってどういったものなんですか。
はい、そこはですね、商店街連合組合が、声をかけてきましてですね、
はい、
でも商店街全体でもってですね、
うん、
スタンプラリーをやったりですね、
はい、
っていうモデルができまして、
つながりを作って、
はい、これがだからいわばショッピングセンターっていうと一つの建物じゃないですか、
うんうん、
で商店街っていうと離れてるんですよね、一点一点、
まあ一点一点 ね、
で、
ね、はいはい、
でもそれをはしごしてですね、
うんうん、
まあ、だから一軒の滞在時間短いけれども全体で長時間になるというモデルがですね、
うん、
そこにできた、
はい
はい、これは実は画期的なことだったんです。
うん、はい、あと8月9日が最終日になっている日本橋のこのクールシェアの取り組みっていうことに関して言うと、はいはい、これどういったまずものなんですか。
はい、もうすぐ実は終了しちゃうんですけれどもね、
はい、
まあ、今のなぜ8月9日かっていうことにヒントがありましてですね、
はい、何ですか。
オリンピックのマラソンコースがですね、日本橋を3回通過するということで得意点なんですよね、
はい、
でそこで、まあ、今昨今いろいろ話題になってる、まあ、熱中症対策、
はい、
マラソンの時どうするかって時にですね、沿道のお店が全部クールシェアをやればですね、その待ち時間にですね、そこで涼んで、あと、まあ、ついでに買い物もしてですね、
はい、
という連携ができないかなっていうことがですね、実は一つのきっかけになってます、
はいはい、でなんで8月9日なんですか。
あ、2年後のオリンピックが8月9日までなんです。だから
なるほどね。
だからある意味オリンピック の、 その熱中、表向きには言ってないんですよ。ちょっと、そこまでやるとね、いろいろ誤解もあるの で、 で実際はそれ の、 社会実験だと僕は思ってます。つまりそれでもって地域のお店とか、うん、あと画期的な業務施設で、ね、
うん、
よく見ると 今回参加したのは郵便局と銀行なんですけれどもね、オフィスビルが1階にこう大きなロビーが冷え冷えになってて、ね、誰も入れてくれないってところが結構あるんですよね、都心のね。そこをオリンピックの期間だけでもね開いてですね、やっていただくと結構クールシェアできるんじゃないかなっていうこともね、今ここで初めて言いました。ぜひ聞いてる方考えてください。
そうですよね、そういうことを考えていただけると、当然競技者もそうですけども、はい、見てくださる方々のその安心安全だったりとか、はい、暑さ対策ってことにもつながりますしね。あと先ほどの話があった絆でね、地域の絆がこうクールシェアで一つ できてくるってことはありましたけど、それ以外にこうクールシェアによって実現できることっていうと何になりますかね。
話が大きくなるんですけれどもね、はい、僕はクールシェアっていうのは、今の、必要な、ある意味対症療法、つまりこれだけ都市が暑くなってしまう、
はい、
でも僕は実は専門が都市計画なもんでですね、
はい、
都市自体をね、うん、暑くないように作り変えていかなくちゃいけない、はい、ということ で、ね、私の研究室では2050年を目標にね、
はい、
東京を涼しくしようと、例えばそういった提案を学生にねしてもらっているんですけれども、何を言いたいかというと、エアコンで涼を取るんじゃなくて、街の外が、日陰が続いていてですね、風が流れて、
はい、
確かに暑いんだけれども、今の暑さとは質が違う状況を作ってですね、
なるほど、
過ごせるようにすると、普通の暑さに戻すということですね、
はい、
江戸時代のできれば東京、江戸にこう思いを馳せるようなね、そういった都ができればいいなと考えてます。
はい、
そしてクールシェアって初めて聞いてわからない方もいると思うんですけど、こういったクールシェアスポットってどうすると探すことができるんですか。
はい、実はここにあってですね、今検索してみたんですけど、クールシェアマップあるいはシェアマップで検索すると多分すぐ出てくるんですけれども、
スマホで検索できる、
スマホが今おすすめです、
うん、
そうすると今いる場所の近くに何があるかっていうのをここでもやってみますとね、知らないパンドーシュっていう、これ見たら銭湯なんですよね、
はい、
があるとかですね、そういう、
要するに自分の近くの、はい、クールシェアスポットを検索できる
ってことですね。やっぱいざという時にすぐ駆け込みたいという時に、ね、僕らはもう瞬間的にそれが見つけられると。
それじゃクールシェアスポットっていう言葉で検索すればよろしいですか、
ね、クールシェアで多分出てくると思いますね、はい。ただ言いたいのはまだこれ始まったばっかりで、これを機会にその登録するスポットがですね、もっと増えるといいなと思ってます。
はい、今朝はクールシェア事務局の主催者、そして多摩美術大学環境デザイン学科の堀内正弘教授をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして5回にわたって紹介してきましたこのクロノスプラスのクールビズフォーアースなんですが、温暖化対策のための賢い選択、クールチョイスです。ぜひともね、あなたの生活に良かったら取り入れてください。